こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第192回お届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは事実と意見を区別する理由、ということですね。
はい、大事ですね。はい、事実と意見、
今までもこのね、事実と意見、
はい、
これをしっかり区別することっていうのの大切さをね、お伝えしてきた回がありますけれども、うん、
はい、
はい、今日はさらにそれを深く掘ってですね、ちゃんと身につけるってことですね。知っているだけではなくて、
そこなんですよね。なので、
はい、
ちょっとその、事実と意見の区別に入る前にという
か、はい、
ね、あの話ねっていうふうに今、ね、思った方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、そもそも話し方というのは、裏技とか、ちょっとしたコツで、切り抜けるとか、こなすとか、そういうものじゃないと思うんですよね。
そうですね。ちゃんとこう、積み重ねていって、
はい、
ね、相手とのコミュニケーションを円滑にしていく。そういうものですもんね。
ですよね。だちょっとしたコツでうまく切り抜けられたみたいなのは、そういうことはあるとしても、ちょっと本質ではないかなという気がします。
そうですね。
なので、例えば今日のその事実と意見の区別する理由がタイトルですと、とお伝えしたときに、もう今までもこの音色塾で、ね、取り上げましたから、あれならもう分かってるわ、っていう反応が自分の中で起きた途端に、こう、ね、基礎的な本質的なことが入ってこなくなってしまう。
そうですよね。もう聞いただけでできていることになっている。
はい。
ね。
それもったいないんですよね。
は
い、なので、このね、できている聞いたことがあるのと、ちゃんとそれを使えている、できているのは、本当大違いなので。
はい。
なので、こう、ね、もうしっかりと身につけて、無意識にも意識的にも、ちゃんと使えるように、この音色塾の皆さんにはなっていただきたいので。
そうですね。
はい。
この無意識にも意識的にもっていうのは、今おっしゃいましたけども。
はい。
まあ、この話し方でももちろんそうですし、私結構スポーツとか、音楽とか、
はい、
あと釣りなんかも、こう YouTube とかをこう見て、海外のね、上手な人とかを見て、こう結構参考にするんですよ。
はい、
で、それを、やっぱり、すごくたくさん見ると、なんかね、分かった気になっちゃうんですよね。できた気になってしまうんですけども、
はい、
実際現場でやってみると、もちろんできてない。で、また、それを何回も繰り返して、で、そうすると、また同じその動画を見てもですね、なんかね、入っていき方が違うんですよ。
あ、
できてないなっていうのが分かって、また見ると、また真剣に見て、また現場で確かめて、
はい、
で、自分の動画も撮ったりして、と実は全然できてないと。そういう時にはこう、忘れてるので、意識的にちゃんとチェックして、
はい、
そう、だんだんね、こう、無意識でもそれができるようになる。そこまでいくといいんですけども。
ですね。
今いい教材とか情報が多いので、はい、なんかそういうのを頭にずっと入れてると、なんかね、分かった気になっちゃうんですよ。
なっちゃう。それ一番危ないですよね。
そう。
分かった、できる気になってしまうという。で、今度できる人として語り始めるみたいな。
そうそうそうそう。自分が一番できてないっていうね。今日も公演に行ってね、今日もね、練習してきたんですけども。
はい、おぉ。キャスティングを。
そう。練習してきて、やっぱり自分テーマを持って練習して、
はい、
そうすると意識してみると、あ、確かにできてないと。で、今日も暴風、風がものすごい強い中ですね。
はい。
はい、練習してきて、あ、やっぱできてないなって言って、また同じ動画を見て、あ、確かにできてないと。でもう一回やろうみたいな形でですね、だんだん積み重ねていくっていう。まあそういうもんだなと思ってやってますけども。だけしてこう、見たからといって、 もう分かった気にならない、
はい、うん、
ですね、それはすごく情報が多い今の時代はにとってね、うん、大事なことかなと思いますね。
本当にそうですよね、うん、
はい、
こうね、正確に理解できているかどうか、うん、で少しでもズレがあったら、うん、それを修正しようっていう気持ちでこの、まあ、音声レッスンを聞いていただけると本当にこう役に立つかなっていう気がしますね。そうですね、
はい、ということで、
はい、
今日はその事実と意見を区別する、
うん、
まあ、そういうことなんですけれども、
はい、
分かってはいるけれども、うん、それがねこう混同していないかどうか、
うん、
これは本当に気をつけていないと、
はい、
ついつい事実と思っていたのが、
うん、
自分の気持ちが入っている意見だったりとか、はい、いうことはよくありますよね。
ですね、うん、ね、この事実と意見は分けなきゃいけないよっていうのは、はい、うん、多分どこかでこの音色塾以外でも聞いたことがあるんじゃないかな、職場とか、
うん、
でもそれを本当に正確に理解できているのか、なんかちょっと感情的に小言言われたぐらいに受け取ったかもしれないし、
うん、
そう、例えば、
はい、
上司から、なぜそう思うっていう質問をされたときに、
うんうん、はい、
なぜっていうことはまあ理由ですよね、うん、理由とかこう根拠 を、まあ、求められている、そもそもなぜそう思ったのって聞かれたということは、うん、その前に何かを言ったわけですよね。
意見を言ったんでしょうね。
ですよね、
うん、
これこれこの方がいいと思いますとか、
はい、
ちょっとこれは危ないと思いますとかっていう、うん、でそれに対してじゃあ事実を求められている根拠になるような事実があるんだろうなと思ったから、うん、それをちょっと教えてくれと言われたにもかかわらず、この意見をさらにこう返してしまうと、
まあ、下手したら同じことを言っている可能性もありますよね。
売り上げ去年の2倍はいけると思うんですよねみたいな話をして、で、なぜそう思ったと言われたら、いやだって、ね、そうなったらめちゃめちゃいいじゃないですかみたいな、ね、これは全然この根拠となる事実になってないわけですよね。
そうですね、意見がさらにちょっと、うん、なんだろう、気持ちだけになってしまったみたいな形ですよね。
ね、
うん、
そう、あるいは、いや今は感触として結構良さそうだから、ね、でそうするとそこに対して、いやなんでじゃあいい良さそうと思ったの、うん、っていうふうにまたこう聞いてくれて、
うん、
したら、いやなんかね最近のこういう流れって好きなんですよね、いやいけると思いますよ、うん、でこれだともうお互い、ね、上司がこう求めてることに対して何も返せていないと、
そう
ですね、全く話が進まない、
うん、
でかといってこれをこの、いやだってめちゃめちゃいいじゃないですかって言ってる側も話を煙に巻こうとしてるわけじゃないんですよね。
そうですね、
ちゃんとこう本気で真剣に答えてるつもり、
それが根拠となると思っていると、
は
い、
うんうんうん、なのでそこはそもそも事実っていうのは何なのか、
はい、
でそれに対する意見っていう言葉は何を意味するのかっていう、その定義のところでそもそもずれているか可能性がある。
そうなんですよね。でこれもよくね、会社とかではなんでそう思うんだとかね、売り上げに関しても、はい、例えば商品をちょっとラインナップを変えた方がいいと思いますと、
うん、
いやなんでだって言われたら、いやちょっとやっぱり高すぎますよこれとかね、
うんうんうん、
ああなんで高いと思うのしたら、だって高いじゃないですかって。これでもこれ本当に笑い話じゃなくて、
うん、
結構あると思うんですね、この感じ。
その感じ。
この感じ、
うん。
それを事実、例えばいくらから上の価格帯の商品は、 まあ、前年比 80% まで落ちてますと。その代わりこの価格帯から下の価格帯のものは前年比 120% で伸びていて、
うん、
比率がこういうふうに変わってきてると。
それが事実です
ね。そう、うん、なのでこうした方がいいと思います、
うん、
まで言えれば、
うん、でそうすると上司もあなるほどな、
うん、
もうそこでいや5000円って事実高いじゃないですか、
うん、あそれは結構、
うん、
ね微妙な表現ですよね、
うんうん、でそれは本人にとっては、うん、これに5000円は高いよなっていうふうに感じている、
うん、
つまりは意見なんですよね。
そういうことですね、
うん、でそう思わない人もいるわけだから事実ではない。なのであの、まあ、一応ここでこう区別をはっきりさせると、うん、この事実っていうのは本当にあった出来事
はい
とは客観的に誰でも確かめられること、
うん、
さっきの前年比これだけ伸びていて、
はい、
っていうのはそれ、ね、嘘ついてるのでなければ、うん、ちゃんとデータを出せる
数字を取ればね、はい、分かることですからね
わけですよね、うん、でそれに対して意見っていうのはその人が考えたこと、
はい、
でそう思わない人もいる。
そうですね。
そう思う人もいれば、うん、そう思わない人もいる。それが意見である、
うん、
だからこの商品に5000円っていうのははっきり言って高いですよっていうふうに思わない人がいるのであれば、
うん、
それは意見である。
そうですね、まあ、意見がダメというわけではなくて、うん、まあ、事実か意見かと言われれば意見ですよっていう、そういうことですよね。
そういうことですね、うん、だからあの区別ができないといけないということなんですよね。
そういうことですね。
さっきの、うん、ちょっと商品のラインナップを変えた方がいい、うん、ちょっと増やした方がいいと思いますっていうのは、うん、そう思わない人もいるわけだから、
うん、
そこは意見ですもんね。
そうですね。私は変えた方がいいと思うと、
うんうん、で何かを主張するときというのはその意見がまず必要であって、で、そのなぜそう思ったか、そう主張するかというと、これこれこういう根拠があるから、うん、こっちは事実を使ってこれこれだからこういうデータがあるから増やした方がいいと思います、うん、っていうそういう話し方になるとちゃんと伝わると。
そうですね。だ結構ギリギリの、まあ、自分が今までのね経験上を、はい、明らかにそうだと思っているものを意見として表現してしまう勘違いっていうのは、
はい、事実としてですね。
事実として、うん、そうそう、では結構ありますよね。
ありますね、うん、もう本人にとってはそれはだって事実でしょって、うん、もう思い込んでますからね、
うん、そうなんですよね。猫が可愛いのは事実なんで、
うん、そうそうそう、ね、いやだどう考えたって事実ですよね、うん、
だって猫は可愛いですから
まあ下手するといやあの犬より猫が可愛いっていうのは事実ですよねそんな風に、ね
はいはいはい、
言いかねないんですよ、
うんうんうん、
でいや違うって言ってる人もいるけども、うん、いやそれも事実ですからその、ね、事実と意見の定義からすると明らかに矛盾する発言になるわけですけど、
そうですよね。
そう思わない人がいるとしたって、うん、これ事実なんですよ、
うん、
猫が可愛いなんて事実に決まってるじゃないですかっていうふうに本気で主張する。
そうですね、
うん、
まあ、そこまで仮に事実なんでっていう表現を使わなかったとしても、
うん、
お猫は可愛いというのは、
うん、
事実として言っているっていう時もありますよね。
そうそうそうそう。うん、その新商品で、
うん、
あの猫柄のその新商品を、
うん、
がいいんじゃないですか。お、それはなぜって言われたら、うん、だって可愛いじゃないですか。
うん、
っていうこれですよね、
うん。
そのなぜという根拠に可愛いっていう自分の意見を、そうですね、出してきた。
まあそれで通ってしまうような会議であったりとか職場であれば、
はい、
まあまあっていうところありますけども、うん、それはだから事実ではなくて意見だという認識は持っておかなければいけないっていう。
そうなんですよね、
うん、
それ上司自身が そこまで区別していない可能性がありますからね。
そうですね。
その猫、なんで猫だ、いや可愛いじゃないですか、うん、ああまあ確かにな、うん、通ってしまうという、
うん、猫だからね、っていうのはありますけども、うん、
はい、
じゃあヘビとか、
うん、
なんかカラスとか、
うん、
そういうのだったらどうするんだと。
そうですね。
ヘビ可愛いじゃないですかって、そう可愛いと思ってね首に巻いてる人もいますし、まああのうへーってなる人もいますし、
ですね、うん。あとはアイドルとか、
はいはいはい、
でねアイドルとコラボどうでしょうかってなった時に、うんうん、ねえなんでいいんだって言ったら、その今このくらい人気があって、うん、このくらい売れていてっていうのをデータで出すのであれば。説得力はあるけれども、
はい、
いやいやいやめちゃめちゃ可愛いんですよみたいなので根拠にしようとすると、うん、そういやだからそれでうまくいくと思った根拠は何だ、
うん、
いやだってあの誰々よりもあの可愛いアイドルっていないじゃないですか、うん、もうそこから離れられない、
ね、そうですそこら辺からだんだん怪しくなってきますよね、
うんうん、
極めて個人的なね、
はい、
意見っていう感じになってきますね。
ですね。
はい、まあ、この事実、何が事実なのか、うん、何が意見なのか、
はい、
これは本当に際どいものもありますので、
うん、はい、
まあ、今言ったね事実っていうのは本当にあったことであって、
うん、
客観的に誰でも確かめられることであると、
はい、
まあ、本当にそうなのかっていうのはちゃんとね、
うん、
分かっておいた方がいいですよね。
ですね、
うんうん、ということでですね、
はい、
まあ、この意見と、うん、まあ、事実ということなんですけれども、
うん、
まあ、こう例えば意見を今ね言った、
はい、
でそれには、まあ、根拠とか理由が必要なわけですけれども、
うん、ですよね、何か主張するときは、はい、それをこう支える根拠という、
そうですね、
うん、
だからまあ意見を言ってはいけないっていうわけではもちろんなくて、意見を言わなければいけないときもあるし、
はい、
言っても大丈夫っていう時もありますよね。
はい、
だそこには理由根拠が必要になってくるということが多いと思うんですけども、うん、そこが事実になってくるっていう。
ですね。
そこですね。
はい、でそこに意見がなんかこう忍び込んで入ってくるとちょっとおかしなことになりやすい。
そうなんですよね、
うん。
意見に意見を乗っかってい くっていう。
はい、
そこですよね。
ですね。うん、でこれがですね、もう言葉にはもともとのポジティブな、
はい、
あるいはもともとネガティブなニュアンスを持っている言葉とか、
はい、
あるいは何かの価値判断を示すような、うん、そういう言葉っていうのがあって、
はい、
で本当に一言ちょっとつくだけで、
うんうんうん、
意見になってしまうという、
より際どいあれですね、お話ですね、
はい、そうなんです、本当に微妙な、うん、事実、大体事実っていう話し方をしているのに、
はい、
ちょこっと意見がそこに侵入して混ざってるというのがあって、
なるほど、
例えば、
はい
はい、あいにく何々っていう、
今日はあいにくの雨だったので、
はい、
ですね、
はい、そうすると
これ何がダメなんだって思った人もいるかもしれないですよね。
うん、これ雨だったのは事実なんですよね、
うん、
でこれは確認ができるし、ね、その雨を見てる人はみんな、あ、雨でしたね、うん、でしたねでしたねって言うと、うん、でもあいにくというのはその雨に対してマイナスの価値判断をしている、
そういうことですよね、
うん、でこれはみんながみんな雨が嫌だっていうわけではない、
そこにちゃんとフォーカスできているかということですよね、はい、
ですね、
うん、もちろんね、農業を営んでいる人で、
うん、
恵みの雨だということも十分にあるわけですから、
ありますよね、
うん、そこを雨はすべてあいにくの雨というふうに表現したら、それは事実じゃなくて自分の意見が少し入ってきていると
、はい、意外とこれ自分でも気がつかないんですよね。
いや、そうですね。
はい。いや、あいにくの雨だったんで、いや、3人しか来なかったんですよ。
う
で3人来た、まあ、誰お客さんがなのか、はい、メンバーがなのか、うん、3人来たのはこれは事実、客観的に調べられるので、うん、でも3人しかのところに3人は少ないという価値判断がやはり含まれている、
うんうん、そうですね、
はい、なので、純粋な事実だけを取り出せば、雨だったで3人来た、
うん、
これが純粋な事実なんですよね、うんうん、でこれを、まあ、論理的な流れを雨というのが原因で3人だったというふうにこうつなげて、うん、雨だったので来場者は3人でしたっていうふうに言ったんでしょうけれども、うん、ここにもう雨がこの元凶で、で人数が本当少なくて今日はがっかりで3人だけでしたっていう、うん、そういう報告になってしまう、
うん、
客観的な報告ではなくなっている。
そうなんですよね。だこうピンときたその報告を受けた上司なんかは、
はい、
いやいや3人来てもらえればありがたいだろうと、うん、っていうようなね、
そうです
ね、返しもあり得りますよね、
はい、そうなんですよね、
うんうん、
でそれはもう本当3人だろうが、うん、1人だろうがもう来てくれたことがありがたいっていう、うん、その場の価値観があるとしたら、そこに対していや3人しかなんですよ、うん、こんなのやったってしょうがないし、
うん、
もう来た3人帰ってもらいましょうかみたいな言ったらいやいやそれは違うぞっていうことになります、
ね、そうですね。そのあいにくの雨ですらも、
うん、
雨だから来てくれたっていう状況もあるわけですよね。いろんなお店だって天気が良ければ外にお出かけに行って、
はい、
雨だから混むっていうのはお店にとってはよくあることなので、
いや本当、うん、ここも今フェルマータって会場にいるんですけど、
う
ん、
はい、
本当そうなんですよ。
そうなんですよね。
天気が悪い日ってここ目の前に駐車場あるし、
うん、
だから車止めれば駆け込んで数秒で店内入れるので、はいはいはい、雨の日は混み合うんです。
そうですよね。だからあいにくの雨だったので3人しか来なかったっていう、なんか全てが間違ってるっていう、
うん、そうそうそうそう、そうだからこう報告は、うん、こう客観的な事実を伝えることが大事なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、それがね意見を求められているようなレポートであればいいんでしょうけども、
はい、
まあ、でもただここがね あいにくとかしかっていう言葉が、はい、意見に含まれている言葉になりうるというのをちゃんと知っていないといけないということですね。
場合によっては、
はい、
こういうこのあいにく3人しかっていう状況を報告するときに、う
んはい、
これはまだ3人とかが入ってるのでマシな方で、
うん、はいはいはい、
こうどうだったって聞かれて、
うん、
いやもう全然でした
あんまりとか
これ、うん、でいや具体的には何人って聞かれて、うん、やっと答えるみたいな、
うんうん、
そういう報告も結構あるんですよね。
ああそうですね。
今日はもう全然ダメでした、これで報告おしまいみたいな、
うんうん、そうですよね。だまず報告的なものを求められた場合は、
はい、
今日は何人来ましたと、
うん
うん、いうのが事実ですもん
ね。
で天気は雨でしたとかね、まあ、天気は分かるんでしょうけど、
はい、
まあ、そういうことですよね。
はい、
うん、まあ、このちょっとしたたったしかって2文字ですけれども、うん、これ入れることによって、
はい、
こう自分がそういうふうに思い込んでたりとか、
うん、
あとは恣意的にそっちにこう意見を寄せてるという方向性をそっちに寄せてるとか、
うん、
そういうのがこう出てしまうてるということですよね。
はい、
うん、そのなんかなんかこの人思い込みがちょっと強いなとかね、うんうん、っていうふうに思われてしまう、
ね、そうなんですよ、
ね、うん、
まあ、だからこそ、
はい、
この今の厳密な報告が求められる場面とか、
うん、
そうではないような、
は
い、すごくラフなおしゃべり、
うん、プライベートでの、
うん、
はい、
の時はもうその限りではなくて、
うんうん、
逆にこういうあいにくとかしかとか、
うん、
こういう言葉を相手のセリフからの端々からちょっと読み取って、うん、で相手がどっち方向の意見を持ってるのか、
はいはいはい、
どっち寄りの考え方なのかっていうのをこうキャッチして、うん、このまあ、円滑なコミュニケーションに生かすという、
うんうん、
これは有効なんですよね。
そうですね、うん、知っていればそれ をキャッチできるという、
はい、
こうアンテナが立っているということですもんね。
ですね、
うん、
でこれを読み取れずに、
はい、
下手に地雷を踏んでしまうみたいな、
うんうん、
あね、状況もありえますからね。
そうなんですよね。
その釣りを好きな人ばかりではないので、はい、
ええ、もちろんそうですね。
ね、
でこう、どちらかというと、なんでそんな、あれですよ、どちらかというと、なんでそんな寒いとこに、朝っぱらから、毎週行ってんだと。
ああね、そう、そういう人の方が多いです
よ
ね。
おいおいおい、はい。
で、こう、じゃあ釣り場、ちょっと海とか川とか、こう、通りがかった時に、
はい、
ずらーっとなんか釣り人がいたの。
うん、いっぱいいる。
うん、はい。でそれを見て、のね、あ、いいな、一緒に釣りたいなっていう感覚なのか、う
ん、はいはい、
まあ、そのシーンを見て、あ、釣り人多いなぐらいな言い方を
はい、はい、
でされた時に
ある人がそういうふうに言ったと、
うん、
はい、
でこの人は、
うん、
あの釣り人に混じって自分も釣りたいのか、
うん、
それとも、あ、なんかネガティブな感覚なのか、
こんな暇人がずら、うん、いい大人が並んで、
いい大人が
つって
そう、
何になるんだと。
No. う
ん、
でっていう感覚で、
はい、
うわ、釣り人多いな、
うん、
って言ったのか。
それはちょっとあれですね、どっち寄りなのかっていうのを探らないといけないですね。
そう、危なっかしいですよね。
危なっかしいですね。
そう、これ釣りが好きな人が、
うん、
あ、いいな、じゃあ、明日休みだからここ来ようかなと思いながら、
うん、
おー、釣り人多いなって言ったのに、読み違えて、
はい、
いや、ほんと暇人っすよね。何が面白いのかわけわかんないっすよね、みたいな。
こんなこと、こんなとこにね、きっと来てる人の気が知れないですよ。
そうそうそう、顔が見てみたい。
目の前にいたみたいな。
そう。
うん、
ねえ。
確かに。で、その時は、
うん、
一旦、釣り人多いなって言われたら、事実、まあ、事実で返した方がいいですよね。
そうですね。
うん、
そういう時には、多いですね。
うん、ぐらいの、まあ、事実というか、まあ、多い少ないもね、ちょっと意見入ってるかもしれないですけども、うん、
はい、
まあ、こう、ニュートラルな返しをして、
はい、
相手がどっち寄りなのかというのを探った方がいいですよね。
うん、まさに、今の、この、ね、はい、多い、
うん、
少ないっていうのも、
う
ん、こうね、意見にな、
そうです
ね、意見であるっていう、うん、でそこ今ちょっと大事なところなので、
はいはい、
なんか話がそれるようですけども、うん、ちょっと追加で、事実はこう客観性がある、
うん、
でも意見は主観である、
はい、
っていうのはくっきりと分けていい定義ではあるんですけども、
うん、
ただその客観性の度合いというのがまたあるんですよね、
はい、うんうん、
なので、例えばそうだな、こう橋がかかってて、
うん、
そこの橋の上に釣り人がもう隙間もなくずらーっと並んで釣りをしているのを見て、
はい、
釣り人多いなと言った場合、これかなりの人が同じシーンを見て、
うん、
多いと、
うん、
多い少ないで言ったら多いというふうに判断をする。だから結構客観性が高い多いであると、
うん、はいはい。
で、もうそうじゃなくて、さっきの今日のお客さんは何人だったって言われて3人でした。で、この3人は毎日そのくらいの人数であれば、
うん、
ね、で、ここ2日、2人の日がしばらく続いてたから、今日は多かったなってなるかもしれないと。で、そうなると、そこは客観性に乏しい意見になると。3人が多いですよね、少ないですよねという。
そうですね、
はい、なのでこの、ね、数字を上げないと事実にならないとか、
うん、
でそういうことでもないんですよね、
はいはい、
多いという言葉がかなり客観性を帯びていることもあるという、
うん、それは普段週にこう平均1人か2人しか来ていないという事実があった上で、今日は5人来たのであれば当然比較したら多いですよね。
多いですもんね、うん、
それは限りなく事実に近い多いと、
うん、
ただパッと一番面を見て、
はい、
さっきのね、釣り人がバーッと均等にね、等間隔に並んでいると、
う
それが多いか少ないかって、はっきり言って分かんないですよね。
うん、
曜日にもよるし、シーズンにもよるし、でこんなの空いてる方だよとか、
うんうん、そういう人もいますよね。
そう、それは多いか少ないかっていうのは、
うん、
極めて分からない。
あ、なるほどね。
もう1メーター間隔ぐらいで並ぶ釣り場もあるんですよ。1.5 メーターとか。
ね。
あの、振ったらぶつかるんじゃないかみたいな。あるし。
釣り場によりますよね。
うん、そう。ね、それでも、あの、そういうね、管理釣り場って言われる、まあ、釣り堀ですよね。
はい。
で、日曜日とか行ったら1メーター半とかで並ぶんですよ。
ねえ。
でも、例えば、もっと、自然のね、
はい。
まあ、関東で一番大きい中禅寺湖っていう日光に有名な湖があるんですけども、
はい。
そういうとこは20メーターぐらいあるんですよ。
お、
最低でも。
その隣との、
そうそうそうそう、うん、あんなとこで5メーターとかできたら、うん、何だお前はみたいな、
ですよね、
隣にく、あの、もうくっついてるみたいな感じになっちゃいますからね。
うん、
だからそういう、まあ、いろんな条件で、
うん、
多い少ないっていうのもあるので、
うんうん、
だまあ事実に近い多いっていうのは、うん、そういったこう事実になりうる根拠があるってことですよね。
ですね、うん、100人が見たらね、70人ぐらいは多いって言うだろうなみたいなのは、ある程度多いとしていいし、
まあ、そこも、ちゃんとそういうことであるというのを分かっているかどうかっていうことかなと思いますね、
ですね、分かって言ってるかですよね、
それをもう、いやこれは多いでしょっていうのはやっぱりちょっとまずい感覚、と言えるんじゃないかなと思いますよね。なかなかね、この意見と根拠、はい、あ、事実ですね、
うん、
をこう区別していくというのはできているようでできていない。特に何が事実なのかっていうところは本当に気をつけないと意見が入り込みがちですね、
ですね、
はい、はい、ということですね、
はい、
次はですね、まあ、プライベート、まあ、会社でもそうなんですけれども、ちょっと断る時のシーンでですね、
はい、
この事実と意見っていうのをうまく使って断れるようにしましょうと、
そうですね、
っていうお話なんですけども、
はい、
あの、上手に断るというのは、なかなかできない人が多いんではないかなという。
そうなんですよ ね、うん、ね、上手に断るのはこう自分の生活のリズムを守るにも、あるいは、まあ、ビジネスであれば利益を確保するにも大事なことですからね、
そうなんですよ、でこう相手とのコミュニケーションでこう摩擦を、ね、嫌がってうまく断れないとか、ね、どうしたら上手に断れるかっていう、こうね、悩みを聞くことが多いんですけれども、
はい、
まあ、ここでも事実と意見というのを、うまく使いこなすと、
はい、
スパッと断ることができると、
はい、
いうことなんですよね。
ですね。
はい、
これは、さっきの、事実と意見の定義。
はい。
をしっかり分かっていると、この断るときに何を言ったらいいかが自然にこう決まってくると思うんですが、
ということは事実を断る理由にするっていうことですね、は
い、そういうことです、
は
い、意見だとそう思う人もいないし、違う人もいると、なれば、いやそんなことないでしょうとか、
いいじゃんいいじゃん、
そうそうそうなりやすいです、ね、
はいはい、
でも事実というのは動かせないので、
そうですね。
はい。
うんうん、
なので、例えば、そうですね。ちょっと、その日は、用事があって。
じゃあ、なんか、忘年会に誘われたと。
はい。
はい。
その時に、ちょっと、用事で、っていうのは、用事があるのは客観的な、まあ、事実。
うんうん。
まあ、それが、本当かどうかは別にして。
はいはい。
はい。用事があります。っていうのは事実の表現である、
そうですね、
はい、で、まずそこまでで止める、
あ、止める、
はい、
はい、事実だけで、
はい、
止める、
はい、で、あの、その後大抵意見を続けてしまうんですよね。あ、ちょっとその日用事があって、まあ、 で、うん、ちょっと難しそうなんですけど、どうしよっかな、いやでも行きたい気持ちはあるんですよみたいな。
あ、この、まあ、確かにね、
うん、
だって事実を根拠にして意見を言うんですから、やっぱり事実の後になんか言いたくなっちゃいますよね、うん、
はい、
うん、
でただそこをこう純粋な事実、
はい、
つまり相手も否定できないところまででまずピタッと止める。
お、
ああちょっとその日は何々があります、ああちょっと月曜日はテニスなんですよ、
それ私ですけどね。
そう、月曜日はもうちょっとね、はい、あの決まってテニスなんですよ、
はい、
でこれは事実
なんですね。そうですね、
うん、で、そこで止めると、
うん、
まあ、多くの場合、これ 100% ではないけれども割と多くの場合、相手の方で、あそうなんですね、あすいません、あのちょっとタイミングでそんな知らずにお誘いしてしまってみたいに相手の方で引き下がってくれる、
うん、
でここでのあテニスなんですっていうふうに止めれば自然にそうやって、あじゃあまた、あお願いしますねっていうふうになるのに、下手にそこでこう止め、自分の方に止めてしまって、まあ、いわば会話のキャッチボールを自分でボールを持ち続けてるような感じで、うんうんうん、あその日テニスなんですけど、いやどうしよっかな、たまには休んでもいいかな、
うん、
まあね、あれですよね、やっぱりたまに行かないとなんか付き合い悪い感じですよね、うん、みたいな、これが意見にこうダラダラと入ってって、
はいはい、
でこれ始めると相手も、いやそうですよ、ね、毎週行ってるんだったら、うん、たまにはいいじゃないですか、こっちは1年に1回なんだからみたいな風になると、
はい、
あで、ね、最初からもう断るつもりでいるのに、あうんでもなーっていうところに自分を持ってってしまう、
うん、
で最後は本当にストレスを感じながら、あでもうーん今日は本当悪いんですけどお断りしていいですか、なんか断るのがすっごい悪いことみたいな。
そうですね、
あ、うん、であの、まあ、次回もし機会があったらその時には何とか都合をつけますのでみたいに変な約束までしてしまって、でそうすると次回以降もまた同じストレスを感じて、
うん、
その場にこういなきゃならないという、そこはあすいませんすいませんっていうのを一言つけるのは、うん、それはこうちょっと和らぐので、
はい、
そこはいいとして、あすいませんその日はテニスなん でそれだけ言うという、
そうですね、はい、
これが
これは本当にあの私身をもって体験してまして、
はい、
その月曜日テニスなんですけども、
うん、
あの本当にとあるなんかまあ忘年会だとか飲み会だとか、
はい、
まあ、基本的に私はあんまり行かないんですけども、
うん、
あのたまたま、まあ、それが月曜日でお誘いが来たりした時にですね、
はい、
もう私も日頃から月曜日はテニスって公言してるわけですよ、
うん、
ずっと、
はい、
なのであのたまたまじゃそれが月曜日誘われた日が月曜日だとして、月曜日だったことがあるんですけども、
うん、
で月曜日って分かった瞬間に、その日、月曜日でしょって私が言った瞬間に、まあ、あまりにも月曜日がテニスって言ってるものだから、
あ普段からね。
そう、向こうから、あ、月曜日はダメですよねって、逆に言われるという、
うん、もう伝わってたんですね。
そうそう、そのぐらい、こう、事実を言っておいて、
うん、
なんなら、その日、月曜日はテニスなのでって言うまでもなかったっていう、
うん
そのぐらいですね、パワーありますね。
ありますね、
うん、だからあれなんですよ、別の月曜日じゃない日に、
はい、
そういうお誘いがあって、
うん、
あちょっとその日は行かないわって言ったことがあるんですよ、
うん、はい、
これってちょっと、うん、気持ちなんか意見っぽいじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらですねやっぱすかさず、
うん、
入ってくるんですよ。
あ
なんでなんで、
うん、
たまにはいいじゃない、いつも来てないんだし、
うん、
なんか付き合い悪いねじゃないですけど、
うん、
なるんですよ。
なりますよね。
で私も順番間違ったんですけども、
うん、
その日は、まあ、テニスのね、こう仲間で、こう、遠くに転勤する人の送別会だったんですよ。うん、で、まあ、そこまで言う必要ないかなと思ったんで、うん、あ、その日は行かないって言って、 ったのに、
うん、
こうどんどん入り込まれたんでいやその日はテニス の、うん、あのやってた人が特に転勤する送別会なんですよって言ったら、
うん、
あそうなんだそれはしょうがないねっていうだから事実を言うのっていうのはやっぱ強いですよね、
うん、強いですよね、
うん、
でまたそのね、相手にとっても、うん、おあそれはじゃあ早く言ってくれないとっていう、
そうそうそうそう、うん、それ言うといいじゃんいいじゃんとは
ならないですもんね、
は
い、
まあ、単純にその日はやめとこうかなみたいなことを言うと、
うん、
なんでなんでっていうね、
うん
うん、来てしまうっていう、それは確かにありましたね、
は
い、
なのでまずはその事実のみを、うん、を伝えると、でそこから先はまず言わずに相手の反応に任せるという、うん、でさっき、ね、100% はではないって言いましたけど、中にはちょっと食い下がってくる、
はい、
今みたいに
そうです、
ね、いうことが起こると、うん、で、例えばあすいませんその日はちょっと家の事情で、
うん、
っていうふうに事実のみを 言って、うん、あじゃあってならずに、ん家の事情でで何なのみたいな風にな
かなか強気な方ですね、
きついなこれはっていうような食い下がられ方をした場合は、そこはもうしょうがないので、その意見まで、あのあだから無理ですみたいにこう明確に言えばいいわけで、
うん、
でもその最初からそこまで毎回言わなくても、この事実のみでスパッと止めておけば大抵は済むという、
そうですね、
ことですね、
うん、いや月曜日テニスなんで、その日テニスなんですよって、テニスが何？
そうそう、ね、ね、もうそんな風に来る相手だったら、
そんな風に言われたら、じゃあスクールの料金払ってくれるのかっていう、
うん、ね、そういうこう、うん、なんかね、摩擦を起こしてもしょうがないな、
うん、
それを覚悟でもうビシッと言うという、
そうですね、
うん、そうなるでしょうね。
はい、まあ、でもこの意見と事実、こういうところにもちゃんと使えると、
うん、はい、
いうことですよね。
ですね。
はい、なので、まあ、断るのが少し苦手だなと思う人は、
うん、
この事実をパッと言って一旦切ってみる、はい、まあ、すみませんぐらいはつけてもいいですけれども、
うん、
すみません今日はちょっと言えないよう
しで、そうですね、だそれ定型として覚えておいていいかもしれないです、
はい、うん、
まあ、あんまりさっき今日の冒頭で、はい、その裏技とかそういうのでやるものじゃないって言ってきながらあれですけど、事実プラスすみませ
ん
という、あその日テニスなのですみませんっていう、これで断るという、これは一つ定型文としていいんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、ということで断るときにはうまく、
はい、
ね、使っていただければと思います。
思います、
はい、ということですね、
はい、
今日は事実と意見についてお話ししてきましたけれども、
うん、
やっぱりこの区別することの重要性っていうのはね、
はい、
あのよく分かっていただけたかなと思いますので、
うん
うん、まあ、このどちらかというと事実の方にと思っている方に意見が紛れ込んでいることが多いということで、はい、そこをまず気をつけたいですね、
はい
はい、でまあ事実、まあ、意見を言った時にはこう理由としては事実を、
うん、
まあ、使うわけですけれども、
はい、
まあ、そこがねきっちり区別されていると、
うん、
ちゃんと混じらないように、すると、
はい、
まあ、そこですよね。
だこういうことを理解できていないと、
うん、
お本当に話なんか水かけ論みたいな、
うんうん、
話がまるで進まなくってっていうふうに、ね、なりかねないので、
はい、
これ今部下を持っている上司の方がこれを聞いていたら、場合によっては今日のレッスンのような話をこう解説して教えてあげて、
うん、
で、これこれだからというふうにこう理由にするのは事実を使うんですよっていうことを、
そうですね、
伝えれば、
うん、
今後ずっとこう実りのある話ができるんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、まあ、仕事上ではそういったことをしっかり伝えるのも大事ですよね、はい、
ですね、
はい、またねプライベートの時には、
うん、
このね、こう事実か意見かを区別するという、こう、自分にそういうスキルがあれば、
うんうん、
ちょっとした言葉で相手の意見というのを読み取ることもできるということですよね。うん、
ですね。
なんとか、しかとか、
はい。
なんとか、もとか、
うんうん、
ああ、じゃあ、この人は そっち側のスタンスなんだなとかね。
ね、これに対してはあまりいい あの認識じゃないんだな。そうですね、何々なんか、何々なんかしてたよ。う
ん、なんか、うん、
おにぎりなんか食べてたよ。みたいな言ったら。
そうか、パンなのか、この人はっていうね。うん、そういうのもね、
うん、まあ。ちょっとした一言。
はいはい。
まあ、表情とかそういうのもね、含まれますけどね。
はい。まあ、こうスムーズなコミュニケーションには、そういったことを読み取ることも必要であるということですね。はい。はい、ということで、はい、まあ、今回またね、繰り返しの内容もありましたけれども、うん、まあ、しっかりと自分の中に取り込んで、
はい。
はい、あの、使える。実際に話しているときにこういうのを意識して会話ができるというのが大事だと思いますので、う
ん、はい。
ぜひ実践していってください。
はい。
はい。ということで、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。